聖書の朗読をいたします。マタイの福音書11章16節から19節、そして25節から30節。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸をたたいて悲しまなかった。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに、父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。安らぎを得ます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。主イエスが語った福音に対して、反応は様々でした。救い主が来たと即座に歓迎した人もいましたが、遠くからいぶかしげにイエスを見るという人々もいました。イエスが福音を語り、時が経つにつれて反応の鈍さが目立ってきます。主イエスは獄中にいたバプテスマのヨハネからさえも、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうかと問われるほどに、期待するメシアとは別の姿、行動を表したのです。期待に反する救い主が来た時の人々の反応を、イエスは当時の子供たちの歌に例えておられます。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸をたたいて悲しまなかった。笛を吹くとは、子供たちが結婚式ごっこに誘っている時のことを指しています。一緒に結婚式ごっこをやろうよと悟っても、笛の音に合わせて踊ることもなく、一緒に笑って喜んでくれないのです。弔いの歌を歌うは、お葬式ごっこへの誘いです。お葬式では悲しみ泣きます。それもしてくれなかったと子供たちが歌うのです。喜びもせず悲しみもしない。無反応がイエスに対する人々の、特に宗教家たちを中心とする人々の反応でした。この人々はバプテスマのヨハネが皮の衣を身につけ、野蜜を食べ、荒野に進み、宗教家たちをマムシの末と呼び、当時の習慣、社会秩序に沿わない生き方をしたため、悪魔に取り憑かれていると評価されました。一方、イエスもまたユダヤ社会の中でかなり破天荒な生き方をされます。安息日にしてはならない という定めを破りますし、罪人と呼ばれる人々、酒税人や遊女とも話し、飲食を共にし、彼らにも分け隔てなく福音を語るので、大酒飲みの退職官と酷評されました。宗教家たちだけではなく、ローマの支配からの解放を望む人々、貧しい人々からもやがてこのような鈍く冷たい反応が示されるようになります。イエスに対して自分たちの習慣を守らず期待したものと違う姿を見ると、その時には彼らはイエスを排除しようとしました。今私たちはコロナウイルスの大きな影響もあり、自分の期待に反する時を過ごしています。こんなはずではなかったという思いになっていることでしょう。イエスを信じてはいるものの、どこかで失望しているかもしれません。失望とまでは言わずとも、無力な感覚に陥っているかもしれません。福音の喜びとか悲しみへの共感が鈍くなってしまっているこの時に、19節のイエスの言葉に耳を傾けたいと思います。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。ここでの知恵とは、神ご自身を遠回しに表現したものです。イエスが行われたことが当時のユダヤ教の習慣からどんなに外れたことであっても、その結果生まれる実が、イエスが神から使わされ神の心に従って行っている、そのことがはっきりするというのです。ルカの福音書では同じ並行箇所で、しかし知恵が正しいことはすべての知恵の子らが証明しますとあります。イエスの技から生まれるものとは、イエスを信じる者たちのことです。彼らの生まれ変わった人生がイエスが救い主であるということを証明いたします。主イエスは私たちを救いくださいました。力を失いそうになる今この時にも、私たちを聖霊により内側から強めようとされます。私たちが習慣としてきた教会堂での礼拝や、さまざまな行事や、あるいは教会堂についての考え方や、人に対するものの見方や、これまで積み上がってきたものが変わらざるを得なくなったとしても、その変化の背後に神がおられ、変えていかれる神様が正しい方であることを、私たちを通して表そうとされます。神が表そうとなさるその知恵が、私たちを通してさまざまな人へ伝わるために、私たちは開かれた心、あるいは柔軟な思いを与えていただきたいと思います。25節飛びまして、その時と始まります。この25節の前の箇所では、イエスは福音を語ったのに悔い改めなかった町々を責めておられます。イエスに対する期待が冷めてしまい、反対や拒絶にあった時です。その時にイエスは神を褒めたたえたのです。ここに出てきます賢い者や知恵ある者、これは宗教指導者たち、聖書や神を知っているはずの人たちでありますが、彼らは拒絶いたします。しかし真実に応答する人もいました。でそれは幼子たちと呼ばれているイエスの周りに残った弟子たちであり、悔い改めた酒税人や罪人たちです。 彼らは学歴もなく、社会的地位も低く、洗練されていない人々です。彼らはイエスの福音を知りたいと思い、真面目に向き合い、柔らかい心で応答しました。神に選ばれた民であっても、悔い改める必要があり、イエスがその悔い改めに対して許しを与え、神の国へ導く救い主であると、目が開かれた人々であります。それは人の知恵や伝統を守り続けることによっては生み出されないもので、主イエスによって神様が一人一人に与えてくださった恵みの光でした。心開かれた人々にイエスはご自分のことを知らせようとなさいます。で、それを知った人々にはご自分の豊かな恵みの広さをさらに示そうとなさいます。私たちも神の前には賢く知恵のあるものではなく、幼子のようにまだ知らないこと、そして知るべきことを受け入れる心づもりでいたいと思います。主はそのような幼子を招いて言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。人々にとって神を崇めるために必死になって祈り、断食し、分け与える行為、これは強いられたもののものであったようです。で、それは重荷となり苦痛を生み出すだけです。疲れた人は重荷から解放されたいと願いますが、なかなかその重荷を下ろすことも難しいのです。人の目を気にしながら、あるいは厳しい神様の目を気にしながら、重荷を追い続け、そして疲れ果ててしまいます。イエスはその疲れた人々に休みをくださると言われますが、その休みは次のようにして得られます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。29節にそのように書かれておりますけれども、イエス様がそう言われました。首輝きを肩から下ろすのではなくて、イエスの首輝きを共に背負うことにより来る安らぎであります。疲れている私たちが柔和な心で共に首輝きを担ってくださるイエスのもとに行き、その隣に肩を並べます。救い主はそこまで減り下り、私たちと同じ目線、同じ立場で苦しみを半分にしてくださいます。共に担う方がいることで、私たちの魂には安らぎがきます。私たちが日々担っている重荷、課題は決して軽くないでしょう。しかし共に担う方がいつでも私の隣にいてくださるという恵みの光を私たちは日々受け取ることができます。くびきを作る職人はそれぞれの肩に合ったくびきを作ることができ、それを担えばこの肩の肌がすりむけるようなことはないそうであります。イエスと共に担うとき、そのくびきは私たち一人一人の人生によくフィットして前に進み続けることができるということでしょう。疲れている私たちも主イエスが隣におられることを思い起こし、自分に与えられた重荷を背負いつつ、イエスの愛と憐れみによって備えられた道のりを前に進んでいきたいと思います。 主がそのようにして私たちを助け、今週も自分の重荷を背負っていくことができるように導いてくださいます。お祈りいたしましょう。イエス様、感謝いたします。私たちをいつも愛し、共に重荷を担ってくださる主よ。あなたの恵みのゆえに、今日も礼拝を捧げておりますけれども、あなたはこの時も私たちの重荷を覚えて、共に担っていてくださり、私たちがあなたを心から信じ、愛し、受け入れますから、そのことのゆえに、あなたは私たちを荷の軽い道へと導いてくださいます。今週もどうぞ私たちを助けてください。特に新型コロナウイルスが再び拡大しようとしているこの時、私たちの不安を取り除き、神様、知恵と力に満たし、あらゆる危険から守り、支えてくださいますように。教会全体をあなたが支え、守ってくださるように。この国をどうぞ守ってくださいますように。世界中の人々をどうぞ守ってくださいますように。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。